恵み深い私たちの天の父なる神様、今日のこの礼拝のひとときをありがとうございます。神様が、新しい命の誕生の喜びを私たちにお知らせくださり感謝します。どうぞ生まれてきた赤ちゃんたちの成長を神様が導いてくださって、またお母さんの回復も、またそのご家庭の祝福も神様が続けてお導きください。しげる兄弟のところにも愛理ちゃんが生まれて本当にありがとうございます。神様の祝福がありますようによろしくお願いいたします。また神様、入院中の方々や、また回復を祈っている方々もおられます。田村さんは先週中無事退院できましたけれども、今自宅で療養しています。神様の守りと、また助けがいつも変わらずご家族にもあって支えられますようによろしくお願いいたします。また神様、日本各地にいる愛する兄弟姉妹方お一人お一人を今日も覚えますが、神様の祝福と守りがいつもありますように、神様の助けの中でいつも平安に過ごすことができますように、神様どうぞお導きください。神様、今一度祈りますが、佐藤先生が沖縄でご奉仕されています。台風の中続けて守られますようにお願いいたします。また神様、この教会の歩みもなお神様が導いてくださって、いつも神様の祝福を受け取りながら、そして感謝しながら、みんなで神様を崇めて歩んでいくことができますように、この教会からも神様の栄光がたくさん表されますようにどうぞお導きください。神様、今から御言葉を見てまいりますけれども、あなたの御言葉によって私たち一人一人に語りかけてください。必要な気づきも、また必要な悔い改めも、そして一歩踏み出す力も、神様が御言葉によって私たち一人一人にお与えくださいますようにお願いいたします。これからのひとときをお委ねして、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。最近続けて見ていますけれども、このヨハネの手紙第1、今日も続きの箇所、前回の続きの箇所、2章の7節から11節を通して光の中にとどまる、今日は光ちゃんも共に来てくれましたけれども、ちょうど光の中にとどまるというテーマでした。光の中にとどまるというテーマで、この時ご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。皆さんはですね、先週行われた、先々週の土曜日と先週の日曜日と、ソン・ソルナムさんのフルートコンサートいかがだったでしょうか。まあ、もしかしたら都合が合わずに今回聞くことができなかった方もおられるかもしれませんし、まあ、急遽時間が変更になってしまいましたけれども、それでも1回聞くことができた方もおられるかもしれません。また明先生の見事な交渉によってですね、礼拝の中でもミニコンサートしてくださいましたので、なんと2回聞くことができたという方もおられるかもしれません。そしてさらに私をはじめ何人かの方はですね、日曜日の夜にまた別の教会でいわきでコンサートがあると聞いたので、まるで追っかけのようにして行ってきましたので、なんと2日間で3回コンサートを聞くことができた方も私も合わせておられると思います。皆さん、そのコンサートを聞かれていかがだったでしょう。もしかしたらインターネットで聞かれた方もおられるかもしれませんけれども、本当に素晴らしいコンサートだったなと今でも私余韻に浸っているような感じがします。3回も曲を聞いて、しかもテレビに映し出される映像も見ると、私今まで韓流ドラマや映画ほとんど見たことないんですけれども、さすがに今度レンタルでもして見てみたいなとも思い始めたようにも思います。韓流の人気の高さを私今回見せていただきました。予定の時間に来てくださった方々に、すみません、こういう事情でコンサートの時間が夜に変更になってしまったんですって伝えると、そうなんですか、残念、でも夜も私絶対に来ますと多くの方々が言ってくださいました。チラシに書かれていたプロフィールを見て、ああ、多くの韓流ドラマや映画の主題歌挿入歌を手掛けておられるソン・ソルナムさんの演奏は絶対に聞き逃せないと、まあ、韓流が大好きという方々、まあ、主にご婦人の方々がたくさん来てくださいました。 急遽開催した教会ちょっとカフェで、せっかく来てくださいましたから夜7時まで時間もありますしお茶を飲んでいただこうと、ホールに案内を何人かしました。するとですね、先にお茶を飲んでおられたご婦人を見て、あら、アニョハセヨって、どうやら韓流つながりの方なんでしょうね。もうさらっと韓国語で挨拶される、そんな光景も見ながら、いやー、韓流ドラマってすごい人気なんだなと実感させられたりもしたのでした。まあ、そんな期待を決して裏切らないとても素晴らしいコンサートでした。演奏ももちろん素晴らしかったですし、そしてまた証もとっても良くて、来られた方々の心にいろんなことを語りかけてまた響いたんじゃないかなと思いました。孫さんも数種類のフルート、笛などを手に持ちながらいろんな話をしてくださいました。1000万円以上もするという18金やダイヤが付けられているフルートから、一時はゴミ箱に捨てられていてテープで補修されてドラマの挿入歌の演奏に使われたという2000円の笛まで、さらにはただ穴開けて作ったというステンレスのパイプも、それらどんな楽器も最高の演奏者の手の中にあるときに最高の音色を奏でていました。誰がそれを握っているのかが大切なんですよね。誰がそれを握っているか。皆さん、私たち人間ももしかしたら時に自分はダメだと感じることや、自分は価値がないんじゃないかと思ってしまうような時もあるかもしれないですけれども、しかし私たちが私たちの人生の最高の演奏者である神様の御手の中にあるならば、楽器と同じようにそこで最高の人生を歩むことができるのではないでしょうか。皆さんはいかがでしょうか。皆さんは誰の手に握られているでしょうか。自由意志を与えられている人間として誰の手に握られるか選ぶのは私たちです。私たちは自分自身誰の手の中にとどまることを大切にしているでしょうか。願わくは私たちは今日のタイトルにもあるように光の中にとどまる、光の中にとどまること、神様の御手の中に握られることをいつも大切にして歩んでいきたいと思わされるんですね。さあ、私たちはどのようにして光の中にとどまり光の中を歩んでいくことができるのでしょうか。今日のこの箇所からご一緒に確認したいのは、私たちが御言葉に従ってそして兄弟姉妹を愛していくときに、隣人を愛し周りの人を愛し家族を愛し兄弟姉妹を愛していくときに、それが光の中を歩むということにつながるんだということ、そのことを今日はご一緒に確認していきたいと思います。それでは今日の箇所、まずは7節を読める方はご一緒に声を出してお読みしましょう。はい。愛する者たち、私はあなた方に新しい命令を書いているのではありません。むしろこれはあなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令はあなた方がすでに聞いている御言葉のことです。前回のメッセージの時、また前々回のメッセージの時、このヨハネの手紙第一を見たんですけれども、この手紙を書いた人は誰かということはその時に確認しましたね。この手紙を書いているのはイエス様の十二弟子の一人のヨハネさんというお弟子さんです。ヨハネさんはどういうお弟子さんでしたかというと、十二弟子の中で一番若いお弟子さんでした。そしてまたヨハネさんは一番長生きしたお弟子さんでもありました。そんなヨハネさんも年を取って老年になって、この時おそらく80歳ぐらいではないでしょうか。そしてその老年になってなお、これを受け取って読む人々に大切なことを伝えたいと願いながらこの手紙を書いているんです。ヨハネは今読んだこの7節、愛する者たちと愛を持って呼びかけてこの手紙さらに書き進めていきました。この手紙の中だけでも6回ヨハネは愛する者たち、愛する者たちとこの手紙を読む人々に呼びかけて、ヨハネは愛の使徒とも呼ばれているんですけれども、その名にふさわしく愛の態度を持ってこの手紙を書き進めているんです。ヨハネがここに書き進めていく命令は この7節に書いてあるように何か新しい命令を書いているのではないのだと。それどころかむしろこれはあなた方が初めから持っていた古い命令なんですよ。人類の歴史の初めからとも言えるでしょうし、また一人一人の信仰生活の初めからとも言えると思います。これはあなた方が、私たち一人一人が初めから持っていた古い命令なんです。そしてその古い命令とはすでに聞いている御言葉のことであるとヨハネは言うんですね。さらに続く8節もご一緒に読んでみましょうか。8節も読める方でご一緒に読みましょう。はい。しかし私は新しい命令としてあなた方に書き送ります。これはキリストにおいて真理であり、あなた方にとっても真理です。なぜなら闇が消え去り、真の光がすでに輝いているからです。ヨハネはこの8節に書いてあるように、あなた方が初めから持っていた古い命令を新しい命令として書き送りますと言いました。なんだか新しい古い謎かけのようになってきましたけれども、その命令の新しさはキリストにおいて確かに真理、事実であって、あなた方にとっても真理であるというんです。なぜなら闇の中に光が現れたからですね。イエス様がこの地上に来られて死に打ち勝たれたんです。もはや闇は消え去って真の光がすでに輝いているからだとさらにヨハネは言っていますね。いかがでしょう。この命令は古い命令でもあり、同時にイエス様が来られた新しい時代の命令として新しい命令でもあるというんです。そしてイエス様によって新しい立場に置かれたあなた方に、新しい関係の中で書き送られた新しい命令だというんです。さあ、古くて新しい命令です。それはこの後読み進めていくと分かるように、古くて新しい命令、それは互いに愛し合いなさいという命令です。確かにその命令は聖書の本当に最初の方、モーセ五書のレビ記からも語られていた命令でした。引用箇所の丸一番にレビ記19章の18節を挙げています。聖書のずっと前の方なんです。モーセが書いたモーセ五書の一つ、レビ記の19章18節、ここからも神様の命令があるんですね。じゃあご一緒に読んでみましょう。はい。復讐してはならない。あなたの国の人々を恨んではならない。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。私は主である。ここに書いてありますね。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいよと。以前もお話ししたことがあったかもしれませんけれども、皆さんは恋と愛の違いってご存知でしょうか。恋と愛ってどう違うんですかと聞かれたら説明することができるでしょうか。私が聞いた時は、ある中学生はですね、そのキャンプの間、夜中まで誰それちゃんが好きだのなんだのって恋バナで大いに盛り上がっていたんですけれども、その話がいつしか恋と愛の違い、ああ中学生もこういう話をするんだと聞き耳を立てていました。ある中学生はこんな風に言ってたんですね。恋という漢字は下に心がついてるから下心なんだと。愛という漢字は真ん中に心がついてるから真心なんだと。まあそれが本当にそういうことを意図して作った漢字かどうかは分かりませんけれども、でも辞書を持って辞書で調べると分かりますね。恋、好きという思いは人の感情によるものです。しかし愛は人の意思によるものです。ですから感情は自分の力では左右することはできませんから、私たちはいつしか人を好きになることもあれば、やはり好きでなくなってしまう、そういう感情の時もあると思います。しかし感情に左右されるのが愛ではないんだと。愛は意思によるものです。ですから意思を持って全ての人を愛していく、そんな歩みを神様は私たち一人一人に求めているのではないでしょうか。ですからあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。隣人とはすぐ隣の人だけではないんです。全ての人です。私たちが私たちの隣人を自分自身のように愛し、私たちが愛し合うことを神様はその初めから 私たちに命令されているんですよね。そしてイエス様ご自身もそれから何年も経って言っておられます。引用箇所の丸2番にはヨハネの福音書13章34節35節を挙げています。これはイエス様の言葉です。イエス様も命じておられます。じゃあ34節35節ご一緒に読んでみましょう。はい、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。イエス様が私たちに与えてくださった新しい命令、34節にあるように、それはやっぱり互いに愛し合いなさいという命令ですね。どのように愛し合うのでしょうか。それは私があなた方を愛したようにです。イエス様が私たちを愛してくださったように、私たちも互いに愛し合っていきたいと思うんですね。そうするならば35節にあるように、それによって私たちは置かれているこの地にあってもみんなで神様の栄光を表していくことができるのではないでしょうか。また前回ご一緒に確認しましたね、今日の箇所のすぐ前、ヨハネの手紙第1の2章6節も引用箇所の丸3番に挙げてますから、丸3番ヨハネの手紙第1の2章6節もご一緒にもう一度確認のため読んでみましょう。はい、神のうちにとどまっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。そうなんです、私たちはキリストが歩まれたように歩みたいと思います。イエス・キリストの生涯はどのような生涯だったでしょうか。それは愛の生涯でしたね。ですから私たちの歩みも愛による歩みでありたいと思うんですね。さあ皆さん、闇が消え去って誠の光がすでに輝いているんです。私たちはこの光の時代に生かされているものとして、そしてイエス様を信じてイエス様に習うものとして、一歩一歩光の中を歩んでいきたいと思いますね。光の中を歩むものとして、私たちは新しい命令を守り実行するものでありたいと思うんですね。先日のフルートのコンサート、韓流ドラマの曲ももちろん良かったですけれども、私は孫さんが自分の息子さんのために作った曲だという Follow Me という曲にすごく感動をしたんですね。Follow Me ですから私に従いなさいという意味ですけれども、この私は孫さんご自身のことというよりは神様、イエス様のことですよね。孫さんは常々自分の息子さんに言ってるそうです。偉大にならなくていいんだよ、ただ偉大な神様に従う人生を歩んでいきなさい、そうすれば神様はあなたを一生導く、そして全てを与えてくださるからねと、偉大な神様に従う人生を歩んでいってくださいと。いかがでしょうか。私たちもフォローミー、私に従いなさいと招かれているものとして、誠の光である、誠の光としてすでに輝いておられるイエス様に従って、光の中を歩んでいきたいと思いますね。そのためには何度も言っているように、私たちは御言葉に従って兄弟姉妹を愛することを大切にして歩んでいきたいと思うんです。それでは今日の箇所に戻って、ヨハネの手紙第1の続く2章9節をご一緒に読んでみましょう。2章9節をご一緒に読んでみましょう。はい、光の中にいると言いながら兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです。ヨハネはこの9節から次の10節を挟んで、9節と11節では憎しみと闇ということをセットにしています。そして10節では愛と光をセットにしています。憎しみと闇、愛と光を対比させながら、光の中にとどまるということの大切さを書き進めていくんですね。そうなんです、いくら自分で光の中に私はいると言いながらも、もしその出てくる行いが、出てくる思いが兄弟を憎んでいるのなら、その人は今もなお闇の中にいるんだよと言うんです。 この憎んでいるというのは相手を嫌う気持ちの存在も意味していますし、冷たい心、相手に対する無関心、軽蔑の思い、裁く思いなどのことですね。いかがでしょうか。私たちはヨハネがこれまで手紙に書いて進めてきているように、光である神様との交わりを大切にして、もっともっと私たちは神様を知って、そして光の中に身を置き続けたいと思うんですね。兄弟愛という外側に出てくる私たちの歩みは、まずはその人が光の中にいるという内側の姿が大切で、そこから自然とにじみ出てくる応答の姿なんですね。ちょっと難しいですね。光の中に居続けましょう。そして神様の愛を全うして、兄弟姉妹を愛するものとなっていきたいと思うんです。キリストが歩まれたように歩み、イエス様が私たちを愛してくださったように、私たちも互いに愛し合っていきたいと思います。さらに続く10節もご一緒に読んでみましょう。10節もご一緒に読んでみましょう。はい。兄弟を愛する者は光の中にとどまり、つまずくことがありません。そうなんです。さっきと逆ですね。兄弟を愛する者は光の中にとどまるんです。ヨハネは愛するというものはとは言ってないですね。愛は口先だけのことじゃないんです。実際の行為を伴うものなんです。神様が大切な一人子を世に使わしてくださる、そういう愛、イエス様がご自分の命を捨てるほどに愛してくださった愛、そのように私たちも兄弟姉妹を、周りの人を、家族を愛することができるならば、どんなに幸いなことでしょうか。兄弟を愛する者は光の中にとどまるんです。光の中にとどまっているならば、それによってつまずくことがないんです。このつまずくことがありませんという言葉には、聖書をお持ちの方は聖書を見ると米印がついていますね。脚注を見るとこの言葉は別の訳もあって、つまずかせることがありませんとも説明されています。確かにここは2通りの解釈があるんです。そしてその2つとも確かにそう言えると思いますね。私たちが兄弟姉妹を愛するならば、その人は光の中にとどまって、愛がその人を支配しているなら、周りの人をつまずかせるようなもの、汚れとか自己中心とか妬みとか軽蔑とか冷たい心とか無関心とか怒りとか、そういったものがだんだんと取り除かれていくんですね。ですから光の中にあるならば、人をつまずかせることがないと言えると思います。もちろんそういう面もありますけれども、この手紙の流れからはやっぱりこのまま、私たちが兄弟を愛するなら、その人は光の中にとどまっているので、つまずくことがないんだということをヨハネは言っているとも思いますね。愛することと憎むこと、それらはその行為をする人にやっぱり大きな影響を与えるのではないでしょうか。愛することと憎むこと、そのことによって私たちが霊的に成長していくことができるか、それともつまずいてしまうか、それはやっぱりその人自身の歩みにかかっているんですよね。闇の中を歩む人はどこに行くのか知らない状態なので、つまずいてしまうこともあるでしょう。しかし光の中にいる人は歩むところが分かってますから、つまずくことがないんです。さあ、私たちはどこを歩んでいるでしょうか。何を見て、何を大切にして日々歩んでいるでしょうか。先週の日曜日の朝のことなんですが、我が家にはですね、不思議な会話が飛び交っていたんです。それは母親が娘に対して、地上にして、地上にしてってばと一生懸命説得している声が飛び交っていたんですね。何のことだろうって思いましたけれども、我が家の次女はですね、誰に似たのかって、私に似たんだと思うんですが、結構なテレビ好きなんですね。しかも次女は BS 衛星放送が好きで、よく見ているんですね。でも BS 衛星放送をつけると、次女はテレビの前から動かなくなってしまうので、忙しい日曜日の朝、母親は一生懸命テレビのリモコンに地上って書いてますよね。地上波の普通の番組、地上にして、地上にしてってばって一生懸命説得していたのでした。 私はそんな光景眺めて、そんな会話聞きながら、なんだか牧師の家の日曜日の朝の会話にはふさわしくないなって思ったんですね。だって牧師はいつも神様を見上げましょう、天を見上げて歩んでいきましょうとメッセージをします。しかし家で地上にして、地上にしてって待って、何も知らない人が聞いたらまるで教会に行くことを迫害しているかのような、そんな会話に聞こえたかもしれないですね。まあそんな笑い話だったんですけれども、今日も私はここから言いたいんですね。私たちは天を見上げて歩んでまいりましょう。光の中にとどまりましょう。キリストが歩まれたように歩み、イエスキリストが私たちを愛してくださっているように、私たちも兄弟姉妹を愛し、つまずくことなくみんなで歩んでいきたいと思います。さあ続く11節もご一緒に読んでみましょう。11節も読みましょう。はい。兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くのか知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたからです。ヨハネはこのように9節10節11節と何度も対比させながら、御言葉による生活、光の中を歩んでいくことの大切さを強調しているんですね。先ほどの9節を受け継いで、さらにこの11節では、闇の中を歩んでおり、自分がどこへ行くのか知らないのですと付き加えて、ああ憎しみに心を委ねることの恐ろしさ、兄弟を憎む者の恐ろしさを示しています。さあ私たちは時に目を背けたくなることもあるかもしれませんけれども、今日改めて自分自身の心の内側をチェックしてみたいと思うんですね。私たちは今光の中にとどまっているでしょうか、それとも闇の中を歩んでしまってはいないでしょうか。私たちは私たちの兄弟姉妹を、隣人を愛しているでしょうか、逆に憎むものになってしまってはいないでしょうか。憎しみは私たちが闇に支配されてしまうことによって生じてきますね。その人は自己中心に陥って、兄弟を憎むより他なくなってしまいます。その人は自分の行くべき道も分からずにさまよわなければならなくなってしまいます。ですから私たちは神様の御言葉を心に留めて、古くて新しいこの命令を守り、また実行するものとなっていきたいと思うんです。引用箇所の丸4番に詩編の119編105節と130節を挙げています。有名な箇所ですけれども、じゃあまず詩編の119編105節、ご一緒に読んでみましょう。はい。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。そうです、皆さん、神様の御言葉こそが私たちの足の灯火であり、私たちの道の光です。闇の中を歩んでしまうことなく、御言葉に足元照らされながら、道を照らしていただきながら、光の中を歩みとどまり続けてまいりたいと思います。130節も読んでみましょう。はい。御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。さあ私たちは御言葉の戸をいつも開き続けて、光を受け取りながら歩んでいきたいと思いますね。御言葉によって悟りを与えられて、歩むべき道を示していただきながら、主と共に歩み続けてまいりたいと思います。今日はなんだかバタバタと読み進めてきてしまいましたけれども、最後にもう一箇所、引用箇所の丸5番、ガラテヤ人への手紙5章14節もご一緒に読んでみましょう。はい。律法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされるのです。そうなんです。隣人を愛すること、兄弟姉妹を愛すること、このことこそが全ての戒めの要約であると聖書は言うんです。ですから私たちが兄弟姉妹を愛することの中に、私たちの隠れた内側が余すところなく表現されているんですね。さあ、神様が光です。神様が光であるなら、その神様と交わるとき、私たちの歩みも光となります。その歩みとはどのような歩みでしょうか。それは前回前々回とこの手紙の1章と2章の前半通して確認したように、まずは私たちが御父および御子イエスキリストと交わりを持ち続けて、イエス様が今も御父の前で弁護してくださっている、その愛を背後に受けながら清められて 歩む、その歩みです。そして今日も確認したごとくに、神様からの古くて新しい命令、互いに愛し合いながら、キリストが歩まれたように歩んでいくことですね。神様との交わりの中で、私たちが光の中にとどまることができるようにと、老年になってなお手紙を書いた使徒ヨハネ、私たちも今日この手紙を受け取って読むものとして、今日またここから一歩一歩応答の歩みへと踏み出してまいりたいと思います。私たち一人一人が誰の手に握られるでしょう。神様に握られて、そしてこの教会全体が神様に握られて、私たちの交わりから、私たちの教会から、いよいよこの地にあって神様の栄光が表されるならば、なんという幸いでしょうか。それでは最後に、ヨハネの手紙第1の2章10節もう一度ご一緒に読んでお祈りしたいと思います。2章10節もう一度読みましょう。はい、兄弟を愛する者は光の中にとどまり、つまずくことがありません。それでは黙祷をいたしましょう。オルガンを弾いていただきますから、オルガンの音色を聞きながら、今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。続けて読み進めています、このヨハネの手紙第1。ヨハネはどのようなことをこの手紙を受け取る人々に伝えたかったのでしょうか。今日私たちは古くて新しい命令を、私たちにも与えられているその命令をご一緒に確認することができました。私たちが互いに愛し合う、そんな関係を大切にしていくことができるならば、確かにそこから神様の栄光が表されると思います。確かに時にそれはとても難しくて、隣人を愛することができない自分に直面することもあるかもしれません。そんな自分にがっかりしてしまうこともあるかもしれません。しかし今日私たちは改めて光の中にとどまる、その一歩を踏み出し始めたいと思います。神様を見上げて、神様との交わりの中に身を置き続けて、光の中にとどまり、兄弟姉妹を愛する者へと、今日またここから一歩神様へ応答してまいりたいと思います。いかがでしょうか。今一度自分の心の中をチェックしてみましょう。もしかしたら闇の力によって私たちの心に喜びがなくなってしまったり、また虚しさが残ってしまったり、そしてまた隣人を愛せない思いがあるかもしれません。しかし愛は意志によるものです。メガワクは今日ここから隣人を愛する、その一歩を告白して、決断して、主と共に踏み出してまいりたいと思います。一言お祈りします。私たちの天の父なる神様、あなたは私たち一人一人を、その大切な一人子を与えるほどに愛してくださり、本当にありがとうございます。またイエス・キリストは全世界のなだめの供え物として、その身を十字架の上に捧げ、私たちの贖いの代価としてご自身を支払い、血を流し肉裂かれ、 その罪を許してくださいました。神様、そんなにも愛されているものとして、そんなにも愛されている隣人を私たちは愛することができるでしょうか。神様、それは時に難しく感じることもありますけれども、神様、どうぞ私たちが今一度今日ここから光の中に留まることができますように、光の内を歩み続けることができますように、御言葉によって足元照らされながら、あなたの御言葉によっていつも軌道修正されながら、あなたの御言葉に応答していくことができますように、あなたに私たちしっかりと握られて、私たちがあなたの栄光を表すそんな器となっていけますように、この地に導かれたこの教会全体から、あなたの愛が、あなたの栄光が表されていくことができますように、神様、どうぞお導きください。私たち一人一人の心に今神様をお迎えしますから、どうぞ真ん中にお座りくださって、私たちの思いと行動にもあなたの愛があふれますようにお願いいたします。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。